デイインザビートルズ363回目の今日は11月18日のビートルズ今日は何の日です。1963年の11月18日、ビートルズはレコードの記録的な売り上げに対して行われた EMI 本社での祝賀パーティーに出席しました。この時ビートルズは1963年のイギリス国内のオータムツアーの最中でしたが、この日ライブはオフでしたが、ロンドンの EMI ハウスで開催されたセレモニーに出席し、 EMI の会長ジョセフ・ロックウッドからシルバーディスクを受け取っています。ビートルズはアルバム Please Please Me、 シングル She Loves You、 そして22日に発売予定だった With the Beatles の予約枚数が好調だったことで、その記録的な売り上げに敬意を表し、 EMI からそれぞれのシルバーディスクが贈られています。この頃イギリス中を沸かせていたビートルズですが、シングルの I want to hold your hand も11月の28日に予約枚数だけで100万枚に達し、また29日付のニューミュージカルエクスプレス誌ではアルバム With the Beatles が前作の Please Please Me を抜いて初登場1位に輝くなど、この年ビートルズはイギリスのレコード誌を次々と塗り替えていきました。セレモニーに参加したビートルズは授賞式の後、 EMI のエグゼクティブとスペシャルゲストと一緒に EMI 本社の役員室でカクテルパーティーとフォーマルランチを楽しんでいます。ジョージ・マーティンは1963年の時点でビートルズがこのようにずっと語り継がれる存在になるということを予想するのは難しかったけれど、この当時ビートルズがイギリスの音楽チャートで次々とナンバーワンになっていったことは単純にとても嬉しいことだったとも語っています。そしてビートルズがアメリカでナンバーワンとなり世界を征服するには、これからさらに丸1年かかっています。1963年は Please Please Me、 From Me To You、 She Loves You、 I Want To Hold Your Hand の4枚のシングルを出し、イギリスでの地盤を完全に固めます。ジョージ・マーティンはビートルズの新曲をレコーディングするたびにアメリカのキャピトルレコードの友人に送り、ビートルズは素晴らしいしアメリカでも絶対にリリースすべきだと伝えてきたそうですが、毎回キャピトルの社長からアメリカのマーケットについては自分たちの方がよく知っているし、自分はこのグループについていいと思わないというような回答が返ってきていたそうです。結局翌年には世間の需要に応えるべく、キャピトルレコードもビートルズのレコードを次々とリリースしていくことになりますが、ビートルズのシングルがこの年次々にイギリスで爆発的に売れていったのも、こんな風に後方から支援していたジョージ・マーティンが寄与している部分がとても大きいと思います。キャピトルレコードへの働きかけもそうですが、実際にレコーディングするにあたり Please Please Me などは特にジョージ・マーティンのアドバイスのおかげでヒットする楽曲へ生まれ変わることができました。 Please Please Me は最初にビートルズが演奏したものを聞いて、ジョージ・マーティンがもっとテンポを上げたら良くなるとアドバイスしたと言われていますが、ポールはこのことについて、ジョージ・マーティンの方が自分たちよりもいいテンポを分かっていたから本当はちょっと恥ずかしかったというようなことも話しています。ジョージ・マーティンの助言を受けてビートルズはこの楽曲を何度も何度もやり直し、テンポを変えたり歌詞を変えたりハーモニカを入れてみたりして、最終的に自分たちも大満足する作品に作り上げることができました。ビートルズの楽曲について考えるとき毎回思うことですが、ジョージ・マーティンの知識とセンス、そして決定権を持ちつつもちょうどいい塩梅でビートルズ自身の意見も尊重するというその姿勢が、デビュー当時のビートルズにとってとても重要だったということを改めて感じます。 A Day in the Beatles 363回目おしまいです。